泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さあ今週もラジオラビートのスタジオからお送りしていきます。今日は中澤先生とお電話つながっています。先生こんばんは。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。
お願いします。
だいぶ寒くなりましたね。
かなり寒いですよね先生が楽しい季節にだんだんなってきましたね
僕は本当に寒い方が好きなので、
ですよね、そうですよね、
はい、なんかちょっと変わり者と思われるかもしれませんが
いやや
はりスピードスケートもやってましたので、
そうですよね、
はい、やはり寒いのは嫌いではないですね。
はい、いいですね、
はい、まあ暑い、まあ香織さんどうですか、寒いのは苦手ですか？
私苦手なんですよ。もう寒いと全く動かなくなります、
まあこんな時だから暑いトークでですね、
そうですね、
皆さんを温めていきたいと思います。
はい、ほかほかにしていきましょう
ちょうどねシーズン的には、はい、受験まあ中学生の子たちはね、なんとなくテストが終わって、
はいはい、
まあこれで冬休みに備えてっていう時期で、
うん、
で高校生の子たちはもう今センター試験に向けてっていう感じなんで、
はい、
まあ塾としてはまあそうですね、一番こうなんていうんですかね、これからじゃあもう最後行くぞって感じの時期にはなりますね。
追い込みみたいな感じですか？うん、
そうですね、受験がもう本当に始まってくるので、
はい、
まあ、ここからじゃあ何していこうかっていう最後ね、合格に向けてっていう時期になりますかね。
もうよりこう先生たちとこう一緒になって頑張っていくっていう時期ですね。じゃあ
そうですね、まあどうしてもやっぱちょっとこう燃え尽き感も出やすい時期ではあるんですよ、逆に近くなるという
か、ね、ほうほう
ほう、ちょうど今ぐらいがちょうどこう進路が決まって、ちょっとなんていうのかな、もう少し気合い入れていかなきゃいけないっていうところで、まあ冬季講習とか、
うんうん、
まあそういうのが始まってくんで、
はい、
なんていうか緊張感があるような、まあなんていうかな、こう始まってくぞっていう前でちょっと少し気が、まあ、緩むんじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあなんていうんですかね、張り詰めた感がちょっとふっとなる時期かもしれません。
ああそうなんですね。
はい、まあ、要するに受験校算定時期っていうのは、うんうん、受験校決めてる時にどうしてもやっぱり合格したような気になっちゃうんで、
なるほど、
比較的どうしても気持ち的にまだね、不安よりも先にこうどこ行こうかになってくる、選んでる段階ですので、うん、最終決定の、
はい、
でまあ大学生の子、高校生の子たちはまあ大体決まってくるんですけど、まあセンター試験以下ってこともあるけど、
はい、
まあ私立の大学の申し込みなんかもね、これで始まっていきますし、ちょうど合格する子も出てきてるんで、うちの塾でもですね。
そうか。
高校生の子たちはやっぱちょっと若干早いんですよね。
はい、
推薦だったり指定校だったりとか、まあ、そういうのが終わっていくので、
はい。
はい。だからまあちょうどそのタイミングとしては狭間の感じですかね。これで、もう1月入っちゃうともう逃げも隠れもできないんで
そうか、はい、なるほど、はい、まあそうですよね、はい、まあ、周りはクリスマスだ年末だってこう盛り上がってる時に大変だけど、みんなに頑張ってほしいですよね。
そうなんです、英語スクールの方はね、当然今クリスマス、これで来週ぐらいからクリスマスウィークに入ってくるんで、
そうですね、はい、
はい、クリスマスの授業に変わっていくんですけどね。だからまあただうちの、スクールや塾やなんかもいつもそんな感じでもう使い分けてるので、
はい、
そういうモードもありますし、
うんうん、
受験モードもありますし、
うん、
すごいバランス的には考えながらやっておりますはい、どうしても世の中はね、どうしてもだんだんクリスマスモードになってきますから。
そうですよね。
あ、それが終わると年末年始モードなんで、
うん、
はい、ただ明けもすぐテストがあったりとかね、年年明けてもすぐにこう試験があったりとかしますんで、
はい、
受験生の子たちはなかなか落ち着いてられないかもしれません。
大変だ。私は、うん、高校の時も大学に入る時も、うん、こう、
はい、
あまりこうガツガツ勉強してたんじゃないんですよ私
結構そうなんです、ね、
にゃるんとしていたので、本当に
あのにゃるんとですね
このシーズンいろんなところでこう塾で冬季講習が始まるとか、年末年始ホテルに泊まり込んで頑張るっていうのを見ると、はい、本当、うん、もうそういう子たちは本当頑張ってほしいなって思いますね。
ですよね。は
い、いや本当すごいなって。
やるんっていうのはあの勉強しなかったってことですか？
なんかあの自分のあの例えば学力と同じぐらいのところに行ったので、うん、なんであのこうあまりこう頑張ってあの点数上げようとかそういうのがなかったんですよ私。
なるほど
ですね。はい、なのでなんか周りの子たちは確かにもうガツガツいっぱい冬季講習とか行ってって子がいっぱいいたんですけど、なんか私はそういうのをもう高校の時も大学の時も、まあ、運良くなのか運悪くなのか経験しなかったので。
ああ、まあそうですよね。そうなんですよ、
はい、揉まれてないんです
やっぱり僕も実はまあそういう意味で言うと、うんうん、昔の受験の方がもうちょっとやるんとしてたと思うんですけど、もうちょっと愛知県もそうなんですけど、はい、もう少しこう受けるところも最初からある程度決まってたりとか、うんうんうん、そんなに選べなかったりしたので、うん、もうそのまんま受験しに行った感じですね、言われるがままに。
へー、
なのであんまりその、まあ、受験生という意識はありましたが、はい、ガツガツした記憶はあまりないんですけど、塾へも行ってたので、
うんうん
うん、ただね、塾もね、冬季講習とかあんまりないかったですよ。
おー、
そうなんですね。はい、こんなに自分がやってるので言うのもなんなんですが、そういう時代じゃなかったですね。まあ、塾に行ってること自体が、まあ、まだまだ先駆けっていう感じで。
あー、なるほど。うん、
こんだけもう塾が定着し始めたっていう時よりもちょっと前ぐらいですかね。
うん、うん、うん。
はい。はい、なのでやっぱりまだ受験に対してこなれ感がなかったかもしれません。
あー、なるほど。確かに今、はい、いっぱい進路先が高校だったり大学だったりたくさん学校があるので、うん、もうなんか
そうですね、
大変ですよね、選ぶのからまず、
まあ通えるところとか、まあまあ行きたいところとか、
うんうん、
まあ、そういういろんな要素があって選んできますので、はい、前よりはだいぶこう選び方もいろいろになってますからね、
うんうんうん、
だいぶ変わってきてるなという気はしますね、
うん
うんうん、だからまあそういうのを踏まえると、まあ、今の方がまあ悩むことも多いかもしれません。ただね、やっぱりSNS もだいぶこう流通し、まあ、皆さん使いこなしてるので、はい、まあ、塾云々で得る情報もありますけど、皆さんが自分で情報をゲットできる時代になってますので、
うん、なるほど、
うん、まあいろんな情報ありますからね、どれが正しいっていうのもあるんですけれども、はい、でもまあそういうちょっと変わりましたよね、昔に比べて。やはりもうほとんど10年ぐらい前だと、まあ15年ぐらい前かな、だとまあ僕は私の塾25年やってるので長いんですけど、
はい、
その頃はもうやっぱり塾の情報がほとんど全てみたいな感じでしたからね。
おー、
学校と塾どっちかみたいな感じでしたからね。
うーん、
はい、まあ、それに比べると今ね、なんかどこどこのボーダーラインとか引くとできちゃったりするので、
そうですね、
だいぶ親御さんも調べやすくなった分、情報をきちっと整理する能力もやっぱり親御さん自体も問われてきちゃうんで、やはりまあ最終的には塾へなんか聞くこと聞かれることの方が多いかなと思いますが、うんうん、でもまあ調べやすくなったその分はね、情報をお家でご飯食べながらとか、ご飯終わった後にみんなで家族で調べて、
はい、
これ難しいよとか大変だよとかやる時間は絶対増えてるはずなんで、
あ、
はい、だからちょっとだいぶ変わってきたかなと思いますね。
うーん、そうか、うん、
だからまだまだあれですね。そんな思い出ありますか、なんか相談したりとか、ご家族で
相談は。私は高校受験の時にちょうど、はい、中学3年生の時に宝塚を初めて見て、
あ、
でそれでもう私は宝塚一色になっちゃったんですよ。なので、
はいはいはい、
まあ、中学3年から宝塚って受験ができるので、もう宝塚の受験とそれから高校をどうするかっていうのをすごく進路の先生とお話をしたのをよく覚えてます。
あ、はい、
でその時の進路の先生がとっても親身に話を聞いてくださって、じゃあ、はい、まあ、高校はじゃあお芝居の勉強とかもしないといけないから、演劇部が強い学校があるから、うん、そこに行ってみたらっていう風におっしゃってくださってっていうのはすごい覚えてます。
なるほど、
はい、
ほう、やっぱりあれですよね、うん、まあ、かなりそのやりたいことっていうのは大きい影響がありますよ ね、
はい、だから私は、ね、運よくそのやりたいことが中3の時に結構決まってたので、うん、いろいろその先も大学まで決めやすかったんですけど、うん、そういうのが、まあ、決められない 子の方がやっぱ多いのかなと思って、
うん、ただまあ自分、まあ、僕はねよく言うんですけど、うんうん、決めなくていいと思うんです。
おへ
ー、はい、勉強を迷ったら普通科に行けばいいだけのことで、とりあえず自分の見識広げるために、うんうんうん、いろんな教科をいろんな普通に勉強していけば、
うんうん、
最低のことは多分学べると思いますし、
うんうん、
その中で興味があるものが出てくればその時に考えればいいと思うので、
うんうん、
あんまり進路決定を急いでしまうと河合さんみたいに明確な場合はいいんですが、
はい、
何やりたいか分かんないっていうのがダメではなくて、うん、何やれるか自分で力つけてか考えるっていうのもそれも一つの方法だと思いますので、はい、やはり先にこう進路決めていくっていうと見たことない仕事にはつきづらくなるんですよ。
そうですよね、うんうん、
はい、やはり見える仕事でいうとやはり分かりやすい仕事がいいじゃないですか、
はい、
だから今もそう YouTuber の方だったり下手したらキャバクラので勤めてる方とか人気商売になってみたりしてるので
ははは、はいはいはい、
分かりやすいところに行きやすいので、まあ、それよりも、まあ、高校ぐらいまではまあ普通科とか、まあ迷われた場合ですね、
うんうん、
決められない場合はそうやって言っていろんな勉強した中で勉強して考えていくっていうのも一つの手かなと。いろんな職業、うん、別にどれがいい悪いではないんですけれど、
はい、
はい、やっぱり世の中知らない仕事いっぱいありますんで。
そうですね、
はい、うん、いろんなの見て調べていくっていうのもいいかなと思いますね、うん、あと、まあ、はい、もっと困ったら大学行ってからでもいいんですけどね。
いいですよね、はい、全然その後でも。
いや全然いいと思いますよ、
うん、
はい、自分はまあたまたま塾の先生やってますが、
はい、
そんな風に最初から塾の先生やるぞなんて思ってなかったですね、かおりさんもね宝塚っていうイメージからすると、
はい、
まあ、遠からず近からずかもしれませんが、また仕事の幅としてはいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあそのズバリのものになれるってなかなか皆さんなかなかないと思うんですよね。
うん、そうですね、
いろんな幅で考えていくことになると思うので、
はい、
まあ、それはそれで人生の中では大事なことだと思いますので、
うん、
なりたいこと、まあどうしてもねやっぱり分かりやすい仕事っていうのがやっぱ子供さんイメージしやすいじゃないですか。
そうですね、
はい、だからいろんな可能性まだまだあると思ってね、
はい、
とにかく広げていくのはいいと思いますよ。
うん、本当に、まあ、まずは勉強は、まあ、コツコツ頑張って、でやりたいこといっぱい見つけてってほしいですね、みんなに。
そうですね、やはりいろんなこと学ぶとそれだけもう何ていうんですかね、どんどん頭を内側から叩いて伸ばしてる感じで広がっていくイメージで思ってもらうと分かりやすいですかね。
あ、そっか、
ちょっと勉強って辛いじゃないですか、よく言うんですけど、叩くと痛いじゃないですか、
はい、
内側からこう広げていくとちょっと痛いけど、
うんうん、
広がってしまえばすごく楽にな
るんですね。じゃあビヨーンと伸ばしていかないといけないですね、
は
い、
そうですね。
あ、分かりました、私も頑張って伸ばします。
はい、
さあ熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.